はい、皆さんこんばんは。2018年の11月21日水曜日の学び会祈祷会の録音になります。今日もリビングライフの11月号から、この日曜日の箇所ですね、18日数日前の箇所、日曜日だと思いましたね。そうですね、リビングライフの11月号、11月18日の箇所、旧約聖書の歴代史下、新約聖書では第2歴代史ですね、16章の1節から14節、第2歴代の16章1節から14節、ソロモンから一気に飛んで申し訳ないなとは思いますが、今日は朝王、南王国の朝王、タイトルは浅はかな人生と、ちょっとこれは、考えてみました。はい、それでは、テキストを読む前にですね、今日も質問が2つありますので、皆さんそちらをまずご覧いただきたいと思います。クエスチョン1、あなたはとても悪い知らせを聞いたとき、どう反応し、どう受け止めますか？もう正直に書いちゃっていいですよ。パニックに陥りますとかね、落ち込みますとか、もう何でもいいです。クエスチョン2、なぜ神はあなたが人や物を頼るのではなく、まず神を信頼することを命じられるのでしょうかという、この2つの質問です。さあ、それでは、今日のテキストを皆さんで、お読みしたいと思います。ページ数で112ページですね。歴代史第2の16章1節から、奇数節司会者私読みますので、偶数節皆さん声を出して録音に入るように、音読していただきたいと思います。それでは新改訳聖書になりますが、16章1節、朝の治世の第36年にイスラエルの王バシャはユダに登ってきて、ユダの王朝のもとに誰も出入りできないようにするためにラマを築いた。2節どうぞ。
朝は主の宮と王宮との宝物蔵から銀と金を取り出し、ダマスコに住むアラムの王ベンハダデのもとに送り届けていった。
私の父とあなたの父上の間にあったように、私とあなたの間に同盟を結びましょう。ご覧ください、私はあなたに銀と金を送りました。どうかイスラエルの王バシャとの同盟を破棄し、彼が私のもとから離れ去るようにしてください。4節、
ベンハダデは朝王の願いを聞き入れ、自分の配下の将校たちをイスラエルの町々に差し向けたところ、彼はイオンとダンとアベルマイムおよびナフタリに属するすべての倉庫の町々を撃った。
馬車はこれを聞くとラマを築くのを中止し、その工事をやめさせた。6節、
アサ王はユダの人々を皆連れて行き、馬車が建築に用いた今の石材と木材を運び出させたので、これを用いてエバとミスパを建てた。
その時預言者ハナニがユダの王アサのもとに来て、彼に言った、あなたはアラムの王により頼み、あなたの神主により頼みませんでした。それゆえアラム王の軍勢はあなたの手から逃れ出たのです。8節、
あのクシュ人とルム人は大軍勢ではなかったでしょうか。戦車と騎兵は非常におびただしかったではありませんか。しかしあなたが主により頼んだ時、主は彼らをあなたの手に渡されたのです。
主はその恩命をもってあまねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に御力を表してくださるのです。あなたはこのことについて愚かなことをしました。今あなたは数々の戦いに巻き込まれます。10節、
すると朝はこの預言者に対して怒りを発し、彼に足かせをかけた。このことで彼が激しい怒りを抱いたからである。朝はこの時タミムの地のあるものを踏みにじった。
見よ、朝の業績は最初から最後までユダとイスラエルの王たちの書にまさしく記されている。12節、
それから朝はその治世の第39年に両足とも病気にかかった。彼の病は重かった。ところがその病の中でさえ彼は死を求めることをしないで逆に医者を求めた。
朝は彼の先祖たちと共に眠った。すなわちその治世の第41年に死んだ。最後14節ご一緒にどうぞ。はい、そこで人々は彼が自分のためにダビデの町に掘っておいた墓に彼を葬り、 香料の混合法に従って作った香りの高い香油や香料に満ちた不死土に彼を横たえた。そして彼のために非常にたくさんの香を焚いた。アーメン。はい、以上です。それではですね、皆さん先ほども2つの質問ありますから、少し書き込んでいただいて、後ほど発表の時に、させていただきたいと思います。数分差し上げますので、頑張っていただければと思います。録音を聞いてくださっている皆さんにはもう一度聖書箇所と、質問をご紹介したいと思います。すいません。ペン。あなたはとても、ごめんなさい、第二歴代史16章の1節から14節までですね、箇所が。質問は、クエスチョンの1、あなたはとても悪い知らせを聞いたとき、どう反応し、どう受け止めますか?2つ目は、なぜ神はあなたが人や物を頼るのではなく、まず神を信頼することを命じ求められるのでしょうかという、この2つの質問ですね。録音聞いてくださっている皆さんも、少し、録音止めていただいて考えていただけると良い学びになるかと思います。またディスカッションタイムの後、解説聖書公開の時に、また録音に戻りたいと思います。一度録音をポーズさせていただきます。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今日はいい質問だったなと思って、素晴らしいディスカッションで大変恵まれました。さあ、それでは第二歴代史の16章、学んでいきたいと思いますが、先ほど申しましたように一気に、ソロモンから、今日は朝を、今夜なんですけど朝を学びたいと思っておりますね。でちょっと分かりにくいので、そこに、皆さんのお手元にあるアウトラインにちょっと系図を書いておきました。まず第一のイスラエル第一の王というのはサウル王ですね。そしてその後はダビデ。ダビデについて学びましたね。素晴らしい王様でしたね。そしてダビデの子ソロモンと、ソロモンについて3週間ぐらい学びましたかね、ここでね。そしてそのソロモンの後に、実はですね、王国は2つに分裂してしまうんです。BC の931年ですが、もうだいぶ前のこと。3000年ぐらい前の話なんですよ、これ。でもここまで記録されていたすごいことですね、聖書ね。北王国イスラエルと、南王国ユダ、北十部族と、イスラエル十二部族ですからね、北十部族と南二部族に分かれてしまうんですね。分裂してしまう。そしてこの南王国ユダの名前も似てますよね。ヤロブアムとレハブアムって、ややこしいのは、ヤロブアム1って書いてありますけど、1世という意味ですね。後に2世っていう人も出てくるので、ややこしいんですが、名前もややこしい。北王国がヤロブアム、南王国がレハブアム、王でスタートするですね。そしてその次がナダブ、アビアと言いますので、今日はですね、下の南王国のアサとありますね、アンダーラインついていますが、それとその北のバシャと、アンダーラインついていますね、北王国バシャと南王国アサのが今日の箇所に出てまいります。そしてその下の方、朝の次ですね、ヨシャパテ、これ来週やりますので20章ね、ここ南をやっていくということですね。南側の王様を、さあ16章の1節から見てみましょう。朝の治世の第36年にて、実はこれ朝王が、即位してから36年のことではありません。この朝王治世の36年というのは分裂してからの36年という意味ですね。ですからもうだいぶ40年ぐらい経っちゃったってことです。先週1週間の絵で40年ぐらい飛んじゃいましたね。その分裂から、36年ですから、数字を引けば、BC 何年か出るわけですね。そしてこの朝王ですけど、イスラエルの王バシャは上ですね。ユダに来て、南の朝王のユダに来て、ユダの王朝のもとに誰も出入りできないようにするために、ラマを築いたと。新共同訳聖書ではここはですね、ラマに 砦を築き、ユダの朝の動きを封じようとしたというふうになっておりますね。仲悪いんですよ、同じイスラエル十部族なのに、まあ仲悪くて分裂したんですからですね、恐ろしいですね。だからね、兄弟姉妹をね、私たちはね、絶対にね、この分裂しちゃいけないってことですよね。互いのことをね、何がやり方が違うからとか言って、この互いにですね、争っちゃいけないってことですよ。もう悲劇ですよ、これ。同じ神の家族でありながら、北と南で戦争するようになるんですから。本当に悲劇ですよね、これは。ここでですね、そんなように、兄弟同士みたいな、親戚みたいなものなのに、お互いに、こう牽制しているわけでありますね。ラマとありますがね、違う、ラマってどっかに書いてありました？どこに書いた？そう、最後のところですね。ラマを、ね、ラマを築いた、これはラマというのは、町の名前ですね、エルサレム、南ユダ王国ですよね。エルサレムのその首都からわずか10キロ北です。10キロっていうと、もう本当にわずかのところですよね。そこに、この砦っていいますか、町をっていいますか、城を築いてですね、動きを封じようとしたわけでありますね。2節いきますと、南の王国、アサ王は、主の宮と王宮との宝物蔵から、銀と金と取り出し、ダモスコに住むアラームの王、ベンハダテのもとに送り届けていった。アラーム王、ベンハダテと、これはもう全くの異教の国、その王様でありますよね。こちらが本来敵であるはずなのにね、警戒しなければいけないのに、何をやってるんだと。言いたいわけでありますが、これね、驚くべきことがこう書いてあるんですよ。さらっと書いてあるんですけど、よく考えるととんでもないことなんです。主の宮と王宮の宝物庫から銀と金とを取り出し、それをアラム王、異邦人の王のベンハダテに送ったっていうんですよ。賄賂ですよ、これ。貢ぎ物を異邦人の王に送ったって言うんです。でその貢ぎ物が何であったかというと、主の宮の金と銀って何ですか、これ。先週先々週も学びましたよね。そこに五章五節のこと言葉をもう一度書いておきましたが、すべての聖なる用具と書かれているように、ソロモンが神殿を奉献した時に、この神殿の中で使われるものはすべて聖別されて、神以外の何物にも使わないために、この神殿の中に特別に神だけのために使うものとして持ち込まれたわけですよね。それをですよ、神殿から取り出して、神の宮から取り出して、賄賂として貢ぎ物として異邦人の王に捧げたって、もうとんでもないことです。これはとんでもないこと。アサ王のやったことはもうとんでもないことなんです、これ。でもね、皆さん、アサ王っていうのは悪い王ではなかったんです。ここがまたショックなところです。晩年崩れていきます。そういう王様多いんですよ。だから私たちも気をつけなきゃいけないということです。信仰者として。最初は良かったけど、だんだん信仰が冷えていって、ついには聖なるものさえも自分の益のために使っていくって、使ってしまうって、そんなことにならないためにね、私たちは本当にいつも謙遜に、初心、初めの頃の愛を失うことなく謙遜に、主に教会にまた互いに仕えていかなければならないということ、これはものすごい、大切なことです。この朝王がこれをやったっていうのがショックなんですよ。朝王って言ったら善王、良い王で知られる、信仰の王で知られる王様です。これ、もう実はもう晩年なんですが、最初よくてもね、このように、 人というのは変わってしまう危険があるんだっていうこと、私たちは、忘れてはならないですね。私たちが信仰を持ってね、洗礼を受けて信仰を歩んだ時に、純粋に神様にね、私の生涯も私のこれからの歩みをあなたの御手に捧げますって、私を導いてくださいって祈った祈りから離れてはならないっていうことです。だんだん教会ってクリスチャンとしていろんなことをして、いろんなことができるようになると、それらのものでさえ自分のために、本来神に捧げられたものであるのに、それに手をつけて、私の生涯もそうでしょう、そういう意味では自分のものとして、信仰者であることさえも何か自分の益に用いようとするならば、朝がやったことと同じことでありますよね。ですから人事ではないのであります。そしてとんでもない悪い王でなかったっていうところが、私たちには大きな警告となるであろうと思うのでありますね。さあ、朝王の言葉ですが、括弧の中3節、私の父と、父はそこにあるようなアビアですね、あなたの父上の、あなたというのはそのベンハダテのことですね、異邦の王様ですね、あったように、私とあなたの間に同盟を結びましょうと書いてあるね。そしてその、3行目にはですね、どうかイスラエルの王バシャとの同盟を破棄しって書いてあるんです。すなわちですね、もともとアラムとイスラエルは近かったためにですね、協定を結んでいたんです。互いに攻めないというね、それを破棄し、私と同盟を結んでくださいって朝王は言ってるんですね。で、実はこのヘブル語で同盟と、ここ日本語に訳されていますが、同盟という言葉じゃないです。これ契約という言葉なんです。神がダビデと結んだあの契約の言葉なんです。ですからすなわち、ということは朝王は単に異邦の国アラムと同盟を結んだんではなくて、神との契約を放棄し、異教の王と契約を結んだってことなんです。これまたとんでもないことです。私たちは神の民であるのに、その神の民であるっていうことを売ってでも、この世の何か力や権力や、あるいはこの世の何かを得るために、神を売って、神との契約を売って、この世の力と、新たなる契約を結んだってことですね。これまたとんでもないことでありましょう。4節、ベンハダテはその願いを聞き入れ、同盟を結ぶだけではなくてですね、結んだと同時に、北王国イスラエルとの同盟を破棄し、破棄するだけではなくて攻め込んだんです。そして、そこにあるイオン、いや、イオンなんかスーパーストアみたいですけど、イオンと、全然違うね。イオンとダンとアベル、マイム、およびナフタリって書いてありますが、これ相当な北イスラエルの領土です。これ全部北イスラエルの地を、これナフタリ全土です、実は。アラモ・ベンハダテは略奪したんですね。それだけではなくて、6節を今度見ますと、アサオはユダの人々を見なつけて、馬車が、建築に用いたラマの石材と木材を運び出し、それを用いて、ゲバとミツパを建てたと書いてありますね。ゲバとミツパっていうのは、これ北イスラエルの地です。ですから南イスラエル王国アサ王も、自分のまあ身内ですよね、十二部族の人、一部ですから、異邦の王が略奪したように、朝王も自分の兄弟から略奪をしたってことですよ。これまたとんでもないことですから、一つ妥協しますとですね、私たちは信仰の妥協しますと、これぐらいいいやって思うと崩れていくってことです、次から次へと。ですから私たちは本当に気をつけなければならない。しかしそのままいかないんです。7節ご覧ください。その時って、ね、 その時歴史が動いたっていう番組がありましたけど、 NHK に。その時神は動くんですよ。その時神が動かれたってことです。しばらく見ておられたんです。でもこれ以上朝が罪の道を進まないように神が動かれる時があるって、皆さんね、神が動かれる時まで待っちゃいけないってことなんです。神が動かれる時っていうのはもうよっぽどの時、この線を越えたらもう戻れないっていう時に神が動かれますよ。それまでは私たちが自ら神の前に悔い改めて帰ってくることをじっと待ってるんです。あの放蕩息子の父親は放蕩息子が帰ってくるまで追わなかったんですよ。探しには行ってないんです、放蕩の息子の。だからといって愛情がなかったわけじゃないです。毎日帰ってくるのを見てたって書いてあるんですよ。ねえ、息子が心配で帰ってくるのを毎日父は見ていたって。であっても父は息子を追って町へ行って引き連れて戻してはいないんですよ、息子。できたですよ、それも。してないんです。私たちの神もですね、私たちが自ら悔い改めて神のもとに帰ってくることを忍耐強く待っておられます。でもね、皆さん、神が動かれる時もあるって。なぜ？これよりもう一歩先進んだら私たちは戻れなくなってしまうって神はご存知なと。その時には神は動かれますよ。でも往々にして悲しいかな、そこまで行った人はほとんど戻ってこないってことなんです。イスカリオテのユダもそうです。戻ってこれないです。戻ってこれないところまで行ってしまった。でもこの7節、その時、神が動かれ、どういうふうに動かれかって、預言者って書いてますね。預言者と言ってもいいですね。神に仕える器をですね、ハナニを朝王のもとに使わすんですね。サムエルも、預言者サムエルもダビデのもとに使わされたことありますでしょ。命がけですよ、預言者は命がけです。だって王が間違ったことをやってることを次に行くわけですから、首切られる覚悟がないといけないです。バプテスマのヨハネだってそうですよね。首切られましたよね。ダビデ王のように、王が神の前に悔い改めるとは限らないですよ。むしろ死ぬ確率の方が高いです。行ったら戻ってこれない確率の方が圧倒的に高いです。ですからこのハナニについては何も言ってないですが、聖書はすごい信仰ですよ。神に行けと言われて、このメッセージを告げよと言われて、あの牧師をやってますとですね、メッセージをしますでしょ。これは話したくないっていうのあるんですよ、結構。でもね、神の器の働きというのは自分の思うことや相手が聞きたいことを語るわけではないわけですよね。神が語られることを語るのが説教者ですよ。預言者であり預言者、そうでなきゃ神の器って呼べないです。これを語ったら教会みんないなくなっちゃうなと思っても語らざるを得ないです。語らなかったらそれは教会ではないです。説教ではないです。メッセージではないです。それが辛いですよ。牧師の辛さっていうのは、そういう辛さもあるんです。みんなが集まってね、みんながね、ああ、今日も恵まれてよかったねっていう話ばっかりしたいって。でもそれは間違ってます。それは教会じゃないです。それはメッセージじゃないです。それは単なる人のスピーチです。そんなもの、いくら人集まったって、神は喜びません。たとえ人々がいなくなっても、たとえ語る者が憎まれて首切られようが、神の器というのは、そういう覚悟がなきゃ牧師にはなれないです。そういう覚悟がなければ説教はできないです。自分に死ぬっていうことです。だからこのハナニのしたこと、あ、これハナニって韓国語でハナニって言ったら、あの愛 か、で、ハナニムは関係ない。ハナニム神様、ハナニとハナニムは関係ない。
愛はサラン、はい、
はい、サラン、愛がサラン、はそうそう、ハナニムね、神様ね、うん、ね、韓国人じゃないよねこれね、多分ね、はい、この方ね、余計なことでした。そしてですね、その時っていうのはですね、実は朝王にとってはもう最高に気分のいい時なんですよ。自分の戦略がですね、的を得てですね、国も広がったしですね、戦いにも勝利したし、役立つもできたし、もう気分のいい時です。最高に成功して、その時に神に使わされた預言者が来るわけでありますよね。警告を伝えている皆さん、私たちがうまくいっている時、調子の良い時、何かいろいろすごいことをした時、一番危ない時ですよ。一番危ない時です。サタン狙ってるんですよ、そういう時を。だから私たちは謙遜にならなければならない。ダビデの素晴らしさってそこじゃないですか。ダビデと私たちと同じように、私たち以上に不信仰や失敗を犯しましたよ。でも常に罪を犯した時に神の前に自らをもう一度へり下って、自分自身を低くしたって、これがダビデの偉大さですよ。神が求めておられるのはそのような信仰で、信仰の心です。謙遜だ。パーフェクトな信仰者を求めているわけではありません。強い信仰者を求めているわけではありません。神の前に、御言葉の前に自らを低くできる器を神は愛し求めておられるんだということですね。そのメッセージの内容が、ここに記されていますが、それゆえアラム王の軍勢はあなたの手から逃れ出てしまったと。これからのことなのに逃れ出たのですと過去形で書いてるね。皆さん、すなわち私たちが神の御言葉に従わない決断をするとき、チョイス、選択をするときに、私たちの未来が決まっちゃうってことです。まあ少なくとも。もちろん悔い改めてね、戻ってくればまた変わるわけですが。でも私たちが、朝王のように、不信仰の道に一歩踏み出すならば、私たちの未来も変わったってことなんですね。バックトゥーザフューチャーみたいね、これね、うん。また余計なことを言いました。それゆえっていうこの言葉ね。これは逃せられないですね。神を信じ頼ることなく、代わりに、異教徒の王を頼ったため、主により頼んでいれば克服できた敵、敵だけじゃないですよ。私たちにとっては問題や試練で、それらのアラム、それらものをアラムと呼ぶことはできるでしょう。そのアラムはますます勢力を増して、来週ありますが、次の王ヨシャパテの時代には巨大な勢力となって、神の民を悩み苦しませるんですよ。私たちを悩み苦しませるものに、私たちが不信仰のこの世に頼って、自分の力に頼って生きようとするならば、それらのものますます大きくなるってことなんですよ。そんなことをここからもね、学ぶことができます。さあ16章の今度は9節ちょっと飛んでいきますが、まず8章ですね。クシュというのはエチオピアのことです。ルブっていうのはリビアのことです。ここでですね、神様は警告を与えるだけではなくて、こう8節、あのクシュ人とルブ人は大軍勢ではなかったでしょうか、おびただしかったじゃないですか。しかしあなたが、朝王に言ってるんですよ、主により頼んだとき、主は彼らをあなたの手に渡されたじゃないですかって、 すなわち昔のことを思い出させてるんですよ。あなたが神に信頼したときに、あなた信頼して私を選んだじゃないかって、その時どうなったかを思い出しなさいって言ってるんですよ。神様って恵み深いですね。で実はですね、これこの、クシュですね、エチオピアと、ルブに勝って、これ相手100万の大軍に勝ったんですよ。勝てないような戦いに勝つ。で来週やるヨシャパテのとこも同じなんですけど、勝てない戦いにあなたが私に神に頼った時に100万の軍勢は倒れたではないかって、忘れてしまったのかって、それを私は同じことをするって。だから馬車なんかに、この世の力に頼ってはならないって、そう言ってるんですよ。神様って本当に恵み深いお方だと思いません？この一節ね、感動しますね。さあ9節、大変有名な箇所です。主はその恩命をもってあまねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に道からを表してくださるのです。ヤマトの年間聖句にもなった言葉でありますが、大変素晴らしい、御言葉ですね。そこに9、3というのがあるんですけど、4対3、矢印で19対6、これ何のことだか分かった人います？気がついた方。あ、はい、何ですか？
事情
じゃないですか？事情？ああ、なるほど。獅子16、サザンが9。
すいません。
あ、全然そんな考えなかったよ。すごいですね。利己系ですね。はい。はあ、はあ、いきなり私なんかなと思って、皆さんも何のことかなと思ったら、すごいね、よく考えてみるとね。うん、そうですね。もっと俗っぽいことなんです、実は。電気屋さんすぐ分かると思うんです。あるいは量販店に働いてる方はすぐ分かると思うんですね。電気製品売ってる人、テレビを売ってる人は、はい、そうです。テレビって今横長じゃないですか。あれ何対何だか知ってます？16対9です。ここにある16対9です。で昔もちょっとこう四角っぽかったです。あれは4対3なんです。3対4なんです。だから今の時代のテレビってワイドアングルになったんですよ。だから映画なんか見ると、映画館行くと横長いじゃないですか、ね、映画なんかもこう見られるに横長いんですよね、今のテレビ。16対9って、これ電気屋さんすぐ分かると思うんですけど、全然関係ないんですけど、なぜかというとこれ16章の9節なんですよ。そうでしょ、第二歴代史16章の9節で、テレビのことを思い出すんですよね、16と9っていうと。でその内容というのは、主はその恩命をもってあまねく全地を見渡すって書いてあるんです。これは単なる偶然ですけど、主の目は朝や私たちの目よりはるかにワイドアングルだってことなんです。ワイドビューだってことは、それを言いたいためにこんなくだらないクエスチョンさんを作ったんでありますけど、そういうことなの。それだけなの。ワイドビューって書いておきましたけど、だからテレビを見たら、皆さんね、最近のテレビを見たら、第二歴代史16章9節を思い出してほしいって、そこなわけ。テレビを見たら、昔のテレビなんかたまにね、あ、ほら昔の映画とかなんかっていうと、今のテレビで両方にほら黒いのがこうなって、ほらサイズが違うので、なんちゃあれを見た時にはもう第二歴代史16章9節を思い出すね。ヤマダ電機ってテレビ買おうかなって見たら、あ、これ16対9ですね、あ、これはもう第二歴代史16章9節ですねって思い出すっていうことです。で内容は、神様の目は私たちははるかに広いんだ、はるかに遠くまで、はるかに深くまで、はるかにワイドに見ることだ。だから私たちが見えてると言っても、神の目から見たら私たちのやっていることは本当に正しいことなのかって、このワイドアングルの、ワイドビューの神様の目に の中で私たちは行かない、生きなければいけないんだということを、ここでこじつけて説明したわけであります。十節ではですね、案の定、かたくなになった朝王はですね、預言者ハナに足かせをかけ、新共同訳では、まあ足かせ、獄ですね、投獄した。書いてありますね。皆さんね、これは、まあ私は牧師だから言うわけではないですけど、決して神の器に足かせとなってはいけないってこと。また足かせをかけてはならないってこと。腹にだって、神の器だって完全な人なんて誰もいないですよ。でも謙遜に神に仕えようとしている器に対して、決して汗かけせをかけちゃいけないってことです。どれだけ怒ったとしても、どれだけ、同意できなかったとしても、神に仕える器の足かせとなってはならないし、足かせをかけてはならないってことなんですよ。これはね、やっぱり忘れてはならない。なぜかっていうと、祝福されないからです。たとえ自分が正しくても絶対祝福されないんです、それやったら。じゃあ、どうしたらいいのかって言ったら、そこに書いておきました。マタイの10章12節っていうのは、私の弟子だということで、すなわち神に仕えるものだということで、水一杯でも差し上げるならば、その人は決して報いから漏れることはないって約束したところですよ。すなわちね、足かせをかけないなんてことではなくて、逆も真理だってことです。神の器をもてなし、使えたら、自分に神の祝福が返ってくる。そしてね、もしその使えた神の器が心配なさらなくて、いやー、あの人だけはって、大丈夫。前言いましたでしょ？どんどん祝福しなさいって。ね。で、ふさわしくなかったら、ふさわしくなかったら、その祝福は私のところへ帰ってくるって。前学びましたよね。ね、敵をも祝福しなさいって。祝福したらね、得するんです。ある牧師先生が言って、だからね、ちょっとね、こう、祝福、神にね、正しくないような人をたくさん祝福したらいいんだって。どうしてですか先生って言ったら、だってほら、ふさわしい人祝福したらその人は祝福いっちゃうけど、ふさわしくない人祝福したら、それみんな跳ね返って私とか帰ってくるって書いてあるんですから。だから、なるべくふさわしくない人を選んでね、祝福しちゃいましょうなんて言ってる先生がいてね、私半分納得したのを覚えてますけど、まあそれも一理あるなと思いますが、皆さんね、神に使えるものを大切にしたら、やはり神の祝福が私のもとに、心配しなくていいです。その人がね、本当に神使えてるのがね、それはね、祈ったらね、その祈りの祝福、ふさわしくないから、全部自分のもとに帰ってきますから、祝福した方がいいですね。パウロが、知らずであったんですけど、私たちも知らずにやってることがある。神に使えてるつもりだったのに、神の教会を迫害していた時ありましたでしょ？サウロと言って。で、その時に、ダマスコ途上で現れたイエス様、なんて言ったか。パウロよ。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するって。サウロはだって、神を迫害してるなんて考えたこともなかったですよ。考えたこともない。私は神に仕えてると思って熱心にやってたんですから、サウロは。ところがイエス・キリストはサウロに現れて、なぜ私を迫害するのかって言ったんです。サウロよ、なぜ私の教会を迫害するか、なぜ私の兄弟姉妹を迫害するかって言わなかったんですよ。なぜ私を迫害するかって言ったんです。ですから兄弟姉妹を、今日朝のこの北南もそうですけど、迫害するのは神を迫害することだってことです。足かせをかけるのは神に足かせをかけるってことだってことです。で、こっから先が大切なんです。こっから先が大切なんですよ、皆さん。よく聞いてください。だとするならば、こっからが大切なんです。神のように誰かを祝福したら、イエス様のように誰かに仕えたら、イエス様に仕えるように誰かに仕えたら、 迫害したらなぜ私を迫害するのかって言ったんですよ。その人を祝福してその人に仕えたらイエス様はなぜ私にそんなに良くしてくれるんだって言われるわけですよ。ですから、この間メッセージした通り、この最も小さいものの人にしたことは私にしたことであるって学んだばかりですよね。私たちはどうやって神に仕えるのか、それは兄弟姉妹を愛し、隣人を愛し、マザー・テレサがこのカルカッタで死んでいく人たちは私のイエス様なんですって、そうでなければ仕えることはできないって言われたように、私たちは互いに愛し合い、仕えることを通して主に仕え、主からさらに大きな祝福をいただいていこうではありませんか。最後に、この朝が晩年悔い改めたという記事はどこにもありません。素晴らしい王様でありましたけども、最後にこのように人生を閉じてはならないということであります。朝のような人生の信仰者の終着駅を迎えてはならない、それを私たちは警告としなければならないということですね。そこに逆に医者を求めた、頼ったというのはちょっと皆さん気になったことはあったかもしれませんね。お医者さんがおるのでね、これ医者じゃなくてね、当時の魔術師のことです。ですから今のお医者さんとは関係ないのでね、今私たちはですね、お医者さんやいろんな人を通して神様の祝福にも、預かりますのでね、悪いとこあったらすぐ行ってください、ね、でも皆さんの人生に心に悪いとこがあって行くことのできる医者は、魂の医者はイエス様、このお方以外にはありません。お祈りします。神様、今日も、浅はかな人生と書きましたが、私たちに恵みの教訓、警告を与えてくださって感謝します。決して私たちが主に捧げられた聖なるものに手を伸ばすことがありませんように、あなたが結んでくださった十字架のこの命の血の契約にそれを軽んじ、あなた以外のものと契約を結ぶことがありませんように、私たちをどうかお守りくださりますように、あの苦主とルブ人、百万の大軍をあなたは退けたではないか、あなたが私を信頼したからではないかと、もう一度私たちもあなたを信頼して、あなたから恵みと誠をいただいたこと、心から感謝いたします。主はその恩命をもってあまねく全地を見渡し、その心がご自分と一つになっている人々に御力を表してくださるのです。今日も全地を見渡し、主の目は、あなたはここにもダビデのような謙遜にあなたに仕える忠実な器を探しておられることを心から感謝します。今晩私たちももう一度幼子のように、この日曜日は子供礼拝でしたから、あの幼子のようにならなければと言われたイエス様、もう一度今晩初めの愛に生きることができますように。聖霊様、我らの祈りを導いてください。尊い主の皆でお祈りします。アー